エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しておりますエニーギブンサタデーがお送りするポッドキャストです。ポッドキャストの方は毎週1回ぐらいのペースでやってたんですけども、先週、声が枯れちゃいまして、ポッドキャストの収録できませんでした。で、先週は第13週目ということでですね、ライバリーゲームというのが、各地で行われてまして、非常に盛り上がったんですけども、いろいろ話したいことあったんですが、声が出ないとですね、ポッドキャスト撮れないんで、残念ながらですね、お休みさせていただいたんですけども、だから最後に収録してからもう2週間経ったっていうことで、なんかすごい久しぶりなような気がするんですけども、それにしてもですね、先週のライバリーウィークエンド、すごかったですね。本当いろんな試合があったんですけども、やっぱり注目は、ミシガンとオハイオステートの試合ですね。ミシガンのホームで、行われましたけども、ミシガンが、なんとか勝ちまして、これで対オハイオステート戦3連勝ということで、ビッグ10の優勝決定戦に進出が決まったという試合。これはすごかったんですが、あとはね、アラバマ大学とアーバン大学。アーバンは日本ではオーバーンとして知られていると思うんですが、こちらのアイロンボールもですね、盛り上がりました。特に最後のですね、アラバマ大学、追う展開で迎えた、フォースアンドゴール、あとアーバンのサリワンヤードラインですね。ここから、QB のジェイレン・ミルローが、奇跡的にですね、逆転タッチダウンを決めたっていう試合ですね。そういった試合の方はですね、私のウェブサイトの方でミニレビューみたいなのを書いておりますので、そちらの方を見ていただけると、幸いなんですけども、先週でですね、レギュラーシーズンの方は終わりまして、で、今週末は各カンファレンスの優勝決定戦、タイトルゲームが行われて、で、いよいよカレッジフットボールプレイオフのファイナルランキングっていうのも日曜日ですね、に出ると。レギュラーシーズンの最終局面を迎えているということで、本当にいい、あっという間っていう感じですが、今回はそれに先駆けまして、カレッジフットボールプレイオフの最新ランキングの顔ぶれと、最終局面を迎えるにあたって、考えるですね、トップ4のシナリオとか、あとは各カンファレンスの優勝決定戦のマッチアップなんかをですね、お話ししていこうかなと思いますので、お時間がある方はぜひお付き合いください。で、まずはですね、メイントピックに行く前に、ニュースの方ですね、ちょっとご紹介しようかなと思うんですが、今回ご紹介するニュース、これすべて監督のですね、去就のニュースですね。こちらになっております。レギュラーシーズンが終わったということで、プレイオフとか、またはカンファレンスのタイトルゲームに行かないチームっていうのは、ボールゲームを除けば、一段落ということになるんですよね。それを受けて成績の悪かったチームとか、そういうのがですね、監督を解雇したりとかする動きが出てまして、こちらはですね、こちらの言葉でコーチングカルーセル、コーチの回転木馬みたいなような言われ方があるんですけども、これは回転木馬って、メリーゴーランドですよね。これカルーセルっていうんですが、ぐるぐる回っていくと、誰かが解雇されるとそこの間ところにまた誰かが入ってくるみたいな、そういうような様子を回転木馬に例えて、コーチングカルーセルなんて言うんですが、結構ですね、そのコーチのこの去就の動きがですね出てますので、そちらをですね、サクサクっと見ていきたいかなと思います。 まずはですね、一番大きいところで言うとテキサス A&M 大学ですね。テキサス A&M 大学は常にですね、シーズンが終わる前にジンボ・フィッシャー監督をですね、成績不振ということで解雇しております。でこのジンボ・フィッシャー監督っていうのは A&M で6シーズンを送りまして、総合戦績が45勝25敗で、 SEC の戦績だと27勝21敗ということなんですね。もともとフロリダステートで優勝したことがあって、その手腕を買われて、テキサス A&M に来たんですが、リクルーティングとかで成功はしていたんですけども、結局フィールド上でのこの結果に結びつかないということで、いよいよですね、解雇されてしまいました。こちらの話はですね、前回のポッドキャストでもしたと思うんですけども、ものすごい額のですね、バイアウト費、これは違約金っていうんですかね、こういうのをテキサス A&M 大学は払わなきゃいけなかったっていうことなんですけども、この空いたですね、席に座るっていうのがマイク・エルコさんですね。でこのマイク・エルコさんっていうのは、今シーズンまでデューク大学で監督をしておりました。デュークでは2シーズン指揮を取ったんですけども、こちらの間での戦績は16勝9敗ですね。で2022年、昨年の初年度は9勝4敗で所属する ACC、アトランティックコーストカンファレンスの年間最優秀監督賞とかも取ってるんですけども、今シーズンもですね、開幕から連勝を重ねまして、でランキングでもですね、一時期上の方まで上がってきたんですけども、残念ながらですね、エースの QB ライリー・レナード、彼が怪我したりとかして失速してしまったんですけども、もともとデューク大学っていうのがものすごい強いっていう大学じゃなかったんで、そういったチームを戦える集団に変革させたっていう、その手腕を見込まれて A&M 大学にヘッドハントされたと、いうことになると思うんですけどもね。で、このエルコさんっていうのはもともとですね、テキサス A&M 大学でディフェンシブコーディネーターを務めていたという、そういう人物なんで、A&M の内情をですね、知る人物として、適任なのかなっていう、そういう見方がされてますね。でさっきも言ったようにですね、このジンボ・フィッシャー監督に巨額のバイアウト費をですね、大学側は払わなきゃいけないので、今をときめくビッグネームみたいなのを呼ぶことになると、その監督ともですね、巨額の契約金を含む契約を結ばなきゃいけなくなるかもしれないということで、それはですね、さすがに資金に潤沢だと言ってもテキサス A&M もちょっと苦しいということもあったと思うんで、このエルコさんっていうのはですね、そこまで多分年収とか高くないと思うんですけども、ただそういう安く済んで内情を知る、これから上向きと言えそうな監督と、そういうことでエルコさん、テキサス A&M に帰ってきました。この大学はですね、もともと名前はあって、でブランド力もある方だと思うんですが、ただですね、なかなかタイトル取れないと。最後にナショナルタイトルを取ったのは1939年ですから、もうですね、何年ですかね、80年ぐらいですか、もう取ってないんですね。ただその割に期待度はあるんで、後援者とかサポーターみたいな、そういったパトロンみたいな人たちを満足させることができるのかっていうのでですね、なかなか手をつけたがらない監督がいたということもあるみたいなんですけども、どうせ行ってもですね、ちょっと勝てないだけですぐ解雇されちゃうんじゃないのかっていうことでですね。でこのエルコさんに決まる前は、ケンタッキー大学のマーク・ストゥープスさんに、白羽の矢を立ててたっていう話があって、結構いいところまで話は進んでたらしいんですけども、結局その話がおじゃになったっていうところも、あるっちゃあるんですが、エルコさんにしてみればですね、デューク大学の2年間っていうのが彼にはとっては初めての監督職だったと。そこからもうかなりのステップアップでテキサス A&M ですから、プレッシャーはありますけども、これからっていう監督なんで、こういったチャンスを逃す手もないと思うんで、失敗したとしてもね、いい経験になるんじゃないかっていうこともあると思うんで、このエルコさんの下で、テキサス A&M 大学一皮むけるかっていうのは、期待してみたいところですね。で次はミシガン州立大学です。ミシガン州立大学はメル・タッカー監督っていうのがですね、監督を務めていたんですが、 まあ、彼に起こったセクハラ疑惑でですね、シーズン序盤にシガン州立大学はタッカー監督を解雇してました。でこのタッカー監督は2020年に今就任しまして、2021年に11勝2敗と躍進するんですね。でこの躍進したことを受けてミシガン州立大学は10年で9500万ドル。これ1ドル100円計算だと95億円ですね。こういった大型の契約更新をするんですが、この翌年の2022年が5勝7敗ということで、まあ、ちょっとですね、ミシガン州立大学、この契約更新して、巨額のお金をですね、積んだのはちょっと勇み足だったんじゃないかなって思ったりもするんですが、このジンボ・フィッシャー監督とは違ってですね、タッカー監督、これセクハラ疑惑ということで解雇されてるんで、これ契約違反のバイアウトっていうのは発生しなかったんですね。っていうのは、契約途中で解雇されるっていうこの理由は、タッカーさんに非があるからということなんですよね。なんで、まあ、ミシガン州立大学の側からすると、まあ、ひょっとしたら成績が不振だったタッカー監督を、バイアウト費なくして解雇できたっていうのは、まあ、してやったりだったのかもしれないんですけども、そんなですねミシガン州立大学に就任したっていうのがジョナサン・スミス、こういった方ですね。でこのジョナサン・スミスさんは今シーズンまでオレゴン州立大学の監督を務めていたっていう人ですね。まあ、現役時代はオレゴン州立大学で、まあ、プレーしたという、まあ、彼はですね2018年に母校に監督として、まあ、凱旋してここで6年間指揮を取るんですけども、その母校を去ってミシガン州立大学に行ったということなんで、まあ、母校を去って他チームに行くっていうところがちょっともうびっくりしたところなんですが、このオレゴン州立大学では4年目に勝ち越しシーズンを迎えまして、昨年の5年目には10勝3敗と、で今年はここまで8勝4敗で、まあ、カンファレンス優勝レースに絡んでくるということでですね、オレゴン州立大学はしばらくちょっと中堅的なチームだったんですけども、ここ2、3年ですね、Pac-12 カンファレンスのタイトルに絡めるような強いチームに成長したと、まあ、その大きな一因を担っているっていうのがこのジョナサン・スミス監督ですね。でこの母校を去っていくっていうところにですね、まあ、非常にちょっとこう首をかしげるというか、なんでかなっていう感じがしたんですけども、オレゴン州立大学はですね、来年からですね、Pac-12 カンファレンスっていうのが、まあ、ほぼ消滅するっていうことになってますんで、っていうのは、多くの大学が、ビッグ10とかビッグ12、ACC に抜けていっちゃって、で、残されたそのうちの一つっていうのがオレゴン州立大学なんですね。で、その置いてけぼりされたオレゴン州立大学から、このジョナサン・スミスさんはですね、他チームがこぞって、で移籍するビッグ10のチームに移籍したっていうところに何の因果かなっていう感じはするんですけどもね。このPac-12が壊滅して、でオレゴン州立大学が取り残されてしまったっていうこの現状を、まあ、憂いてですね、ジョナサン・スミス監督出てっちゃったのかなっていうことを考えると、選手たちにしてみるとね、ちょっと裏切られた気持ちになってるような人たちもいるかもしれないんですけども、でですね、そのジョナサン・スミスさんがいなくなったオレゴン州立大学、ここに空きができたわけですが、ここにはですね、つい先日、同チームでディフェンシブコーディネーターを務めてきたトレント・プライっていう人が就任しました。で、この方も2002年か2005年までオレゴン州立大学でプレーしたという OB なんですね。で、2018年からオレゴン州立大学にコーチとして就任しまして、で昨年からディフェンシブコーディネーターを務めていたと。いうことで、まあ、内部からの昇格ということなんで、まあ、選手たちにしてみれば、まあ、顔の見知りのコーチが新たにトップにつくということで、まあ、トランジッションはスムースにいくのかなっていうことなんでですね、まあ、他のチームからの人を呼んでくるよりは、まあ、選手にとってみれば、まあ、良かったのかなっていう気はしますね。続きましてミシシッピ州立大学です。ミシシッピ州立大学はザック・アネット監督を解雇してますね。まあ、このアーネットさんは去年の12月に休止されたマイク・リーチさんの後釜として、まあ、急遽正式に監督にプロモートされたんですが、今年は解雇されるまで5勝6敗ということで、もちろん負け越してはいたんですが、ただ 残りの試合を勝てば負け越しシーズンを免れるってこともあったんですけども、それを待たずにですね、大学側はアーネット監督をですね、まあ、解雇してしまいました。でその後釜についたっていうのが、オカラホマ大学でオフェンシブコーディネーターを務めていたジェフ・レビーさんですね。現在39歳ということでちょっと若いんですけども、元ベーラ大学の監督であるアート・ブライルスさん、彼の義理の息子さんということで、まあ、知られてるんですけども、まあ、2020年から2021年まではミシシッピ大学でオフェンシブコーディネーター、そして2022年から2023年まではオクラホマ大学でオフェンシブコーディネーターを務めてたというですね、オフェンス畑を歩んできたっていうですね、監督さんですね。まあこのレビーさんにとってみると、まあ、初めての監督職ということで、まあ、それがですね SEC のチームというのはなかなかですねチャレンジングな、まあ、ポジションですけど も, もうミシシッピ州立大学っていうのがもともとすごい強いっていうチームじゃないので、まあ、しばらくですね、まあ、猶予を与えられるんじゃないかなっていう感じがしますね。いきなりですね負け越したからってすぐ解雇されるっていうことはないんじゃないかと思うんですけども、まあ、3年から5年ぐらいは、まあ、よほどのことがない限りは、まあ、様子を見させてくれるんじゃないかなっていうのが、まあ、個人的な考えですが、まあ、このレビー監督のおもとでミシシッピ州立大学どうなっていくのかっていうのも追っかけていきたいところですね。次はシラキュース大学です。シラキュース大学はシーズン途中にディノ・バーバーズ監督を、まあ、解雇しております。バーバーズ監督は8年間で41勝55敗、所属している ACC では20勝45敗ということで、総合的に負け越している監督ということになりますが、ただ2018年にはですね10勝3敗っていうですね素晴らしい成績を残してまして、でこれでちょっと首の皮一つつながったんですが、まあ、結局ですね8年間のうち6年間負け越したということで、まあ、ついに大学側も見切りをつけたということになると思うんですが、でこのシラキュース大学の新監督に就いたっていうのがフラン・ブラウンっていう人ですね。でこの方は現在ジョージア大学の DB コーチをしてるっていう人で、まあ、非常に若いんですが、この人もですねさっき言ったジェフ・レビーさんと一緒でですね自身初のヘッドコーチ職ということで、シラキュースは、まあ、若いですねこれからっていう人を、まあ、連れてきて新しい血を入れて立て直しにかかったと、まあ、いうことが言えるんじゃないかなと思いますね。であとはですねサンディエゴ州立大学です。サンディエゴ州立大学はブレディ・ホークっていう監督がですねついていたんですが、まあ、この方がですねこのシーズンを最後に引退されたんですね。でこのブレディ・ホークっていう人はですねかつてミシガン大学で、まあ、短期間だったんですけども指揮したこともあるっていう監督さんなんですが、もともとサンディエゴ州立大学で監督を務めていて、でそして4年前に2度目の政権を担うということでまた復帰したんですね。でこの4年間でサンディエゴ州立大学は27勝20敗という成績を残してますが、ちょっと今年は負けが込みまして、まあ、そういうこともあってですね、まあ、キリがいいということで引退していくのかなっていう感じですけども、サンディエゴ州立大学もともと弱いチームってわけじゃないので、まあ、ブレディ・ホークさんが引退してでここからちょっとリセットしてまた新たなチーム再建を、まあ、画策しているという、まあ、ことだったと思うんですが、ここに着いたっていうのがショーン・ルイスさんです。ショーン・ルイスさんっていうのは今年までですねコロラド大学でオフェンシブコーディネーターを務めてたっていう人ですね。コロラド大学はディオン・サンダース監督が、まあ、率いているっていうチームで、まあ、結構その肝になるっていう人事だったんですけども、コロラドに来るまでは2018年から2022年までケント州立大学でヘッドコーチを務めていたということで、グループオフ5の中堅チームだったとはいえ、その監督の座を退いてコロラド大学でコーディネーターに就いたっていうことで、これもですね、まあ、普通だったら監督辞めてコーディネーターになるってことはないと思うんですが、まあ、おそらくコロラド大学という、まあ、ディビジョン1のパー5のチームであるということ、そして、 まあ、ディオン・サンダース監督の元でやるという、まあ、そういうことで移ってきたと思うんですけども、まあ、この1年で彼はサンディエゴ州立大学の監督になるために、まあ、コロラドを去っていったということですけどもね。まあ、彼はですね、アップテンポなスプレッドオフェンスを得意としてまして、これはサンディエゴステートで、まあ、どんなオフェンスを繰り出すかっていうのも、まあ、注意して見ていきたいかなと思います。で、あと紹介するのはですね、監督をすでに解雇してるんですが、その後釜がまだ決まっていないっていうチームですね。まずはさっき紹介したマイク・エルコさんが出ていったデューク大学、インディアナ大学はトム・アレン監督を解雇してまして、こちらの後釜を探しているということなんですけども、アレン監督は8年間で33勝49敗、2020年にはですね6勝2敗、これはコロナのパンデミックのシーズンで、シーズン自体は短かったんですが、この時最高で全米9位まで上昇したっていうこともありまして、でこの時のチームのクォーターバックが現在ワシントンにいるマイケル・ペニックス・ジュニアだったんですけどね、このトム・アレンさんも解雇されました。であとはダナ・ホルゴーセン監督を解雇したヒューストン大学、ホルゴーセンさんは5年間で31勝28敗、2021年は12勝2敗と、そして2022年は8勝5敗ということで、悪くない成績だったんですけどもね、今年は4勝8敗と大きく負け越しまして、これを受けて解雇されてしまいました。あとはアンディ・アバロス監督を解雇したボイジー州立大学、まあ、彼のことは1個前のポッドキャストでもお話したんですけども、であとはリック・ストック・スティル監督を解雇したミドル・テネシー州立大学、このストック・スティールさんっていうのは18年間もですねミドル・テネシー州立大学で指揮をしまして、ここで113勝111敗と、まあ、かろうじて勝ち越してるっていう戦績ですけども、ボールゲーム出場は合計で10回ということで、この中堅レベルで言うと決して解雇を今しなきゃいけないっていうような監督じゃないような気もするんですけども、まあ、そろそろ新しい地を入れたいと思ってるかどうかはまあ分かりませんが、ミドルテネシー州立大学は現在ですね新しい監督を探しているところですね。あとはダニー・ゴンザレス監督を解雇したニューメキシコ大学とか、ダナ・ディメル監督を解雇したユーテップ、これテキサス・エルパソ校ですね。であとはテリー・バウデン監督を解雇したルイジナ大学モンロー校、このテリー・バウデンっていう人はですね、まあ、かつてはアーバン大学を指揮して1993年には11勝0敗というですね全勝シーズンを送ったようなまあ方なんですが、このバウデンっていう名前でちょっとピンときた方もいるかもしれませんけども、この方はフロリダステートで、まあレジェンドと言われているこのボビー・バウデン監督の息子さんですね。で、あとはかつてクレムソン大学を指揮したトミー・バウデンさんの、まあ、弟と、まあ、いうことなんですけども、このテリー・バウデンさんも3年間、このルイジアナ大学モンロー校で指揮をしますが、成績不振で解雇されてしまいました。で、あとはですね、監督ではないんですけども、ちょっと面白いこう人事があったなと思って、それをちょっと紹介したいと思うんですが、アーカンソー大学、こちらのですねオフェンシブコーディネーター、これに今年テキサス A&M 大学でオフェンシブコーディネーターを務めていたボビー・ペトリノっていう人がですね就任したっていう話なんですけども、でこのペトリノさんっていうのは2008年から2011年までこのアーカンソー大学で監督を務めてたって人なんですね。で、2010年と2011年は10勝3敗と11勝2敗ということで2桁勝利数と結構波に乗ってた監督なんですが、ただこの2012年のオフにですねもうちょっと不倫のスキャンダルが出まして、これで解雇されてしまったんですね。で、その後はですねルイビル大学でラマージャクソンを指揮したりとかもしてたんですけども、そんなですねスキャンダルがあった大学にしかも監督じゃない OC として戻ってくるっていうこの人事ですね、非常にですね興味深いと思うんですけども、 まあ、行ってどんな顔してですね、フットボールの施設とかに出入りするのかなって思ってしまうんですよね。その解雇された時の、このスキャンダル起こした時のスタッフとかもひょっとしたら残ってるかもしれませんからね。そんな、まあ、大学側もね、そういう不貞行為を犯したっていう人物として、まあ、解雇したんですけども、その人を OC として連れてくるっていうね、なかなか思い切った人事だと思うんですけども、まあ、サム・ピットマン監督、多分ですね、次のシーズンに、まあ、勝ち越しないし、いい成績を残せなければ解雇されてしまうと思うんで、まあ、彼にしてみれば、まあ、オフェンシブグールって言われてるこのペトリノさんを徴兵するっていうのは、まあ、もう背に腹は変えられないみたいな感じなのかもしれませんけども、こちらはですね、非常に興味深い人事だなと思ったので、ちょっと紹介させていただきました。そんな感じですね。今後もおそらくまた空きが出たりとか、空いてるところに新しい監督が決まったりとか、そういう話がどんどん出てくると思いますが、まあ、それは逐一ですね、ウェブサイトか、まあ、ツイッターか、もしくはこのポッドキャストで皆様にアップデートできればいいかなと思います。続きましてですね、先週の第13週目を経て決定したですね、FBS フットボールボールサブディビジョンの10のカンファレンスの優勝決定戦、こちらの顔ぶれをですね、サクッとご紹介したいかなと思います。まずはアトランティックコーストカンファレンス ACC ですね。こちらは12勝0敗のフロリダ州立大学と10勝2敗のルイビル大学、こちらのマッチアップになってますが、今季ですね、こちら初顔合わせということになってますね。そしてビッグ12、こちらは11勝1敗のテキサス大学と10勝2敗のオクラホマ州立大学ですね。こちらもですね、今季初顔合わせとなるんですけども、テキサス大学は1敗をですねオクラホマ大学に食らってまして、その時はテキサスとオクラホマの再戦が予想されてたんですけども、そのオクラホマがオクラホマ州立大学に負けてしまったので、直接対決の影響でオクラホマ州立大学がタイトルゲームに出てきたということになっております。続きましてはビッグテンカンファレンスです。ビッグテンカンファレンスは12勝0敗のミシガン大学と10勝2敗のアイオワ大学ですね。ビッグ10はですね、東地区と西地区に分かれてまして、この2地区制度っていうのは今年で最後なんですけども、この東地区の代表っていうのはミシガン大学。彼らは先週にオハイオステートと戦いまして、この一騎打ちに勝って地区優勝3連覇とこういうことになってますけども、一方のアイオワ大学はですね、まあ、オフェンス力が全くないって言われ続けながら、終わってみれば10勝2敗と、まあ、ディフェンスに助けられたっていうところは大いにあるんですが、このアイオワ大学がミシガン大学と対戦することになりました。ちなみにこのマッチアップも今季初顔合わせとなっております。次はパック12カンファレンスです。パック12カンファレンスは12勝0敗のワシントン大学と11勝1敗のオレゴン大学ですね。こちらはですね、レギュラーシーズン中にすでに対戦済みでして、この時はワシントン大学が36対33でオレゴン大学を破ってますんで、この再戦ですね、オレゴン大学にしてみると、まあ、リベンジということになりますね。次は SEC、サウスイースタンカンファレンスです。こちらは東地区代表の12勝0敗のジョージア大学と、西地区代表の11勝1敗のアラバマ大学のビッグカードですね。こちらの2チームも今季初顔合わせとなってますけども、ここ3年、4年ぐらいですね、なんか毎年1回はこの両チームどっかで戦ってるような気がしないでもないんですが、今回はジョージア大学が1位、 アラバマ大学が8位というですね、戦いが実現しました。で、以上がパワー5の5つなんですけども、以下が中堅カンファレンスと呼ばれるグループオフ5、こちらのカンファレンスになります。まずアメリカンアスレティックカンファレンス、こちらは11勝1敗のトゥレーン大学と10勝2敗のサザンメソディスト大学の戦いになってますね。こちらも今季初顔合わせとなっております。次はカンファレンス USA、 こちらは12勝0敗のリバティ大学と10勝3敗のニューメキシコ州立大学ですね。こちらはすでに対戦済みでして、その時はリバティ大学が33対17でニューメキシコ州立大学を退けております。次は MAC、 ミッドアメリカンカンファレンスですね。こちらはマイアミ大学、オハイオ州のマイアミ大学とトレゾ大学ですね。こちらも初顔合わせとなっております。次はマウンテンウェストカンファレンスですね。こちらは7勝5敗のボイジー州立大学と9勝3敗の UNLB、 ネバダ大学ラスベガス校、こちらの対決になっていますが、こちらはですね、ちょっとこの対戦カードが決まるのが、このプロセスが面白かったんですけども、こちらはですね、カンファレンスレコード6勝2敗で、ボイジー州立大学、UNLB、そしてサンノゼ州立大学っていうのが3つ並んだんですね。で、これでタイブレーカー、どうやって決めるのかなっていうことだったんですが、このマウンテンウェストカンファレンスのタイブレーカーのルールは、コンピューターランキングで決まると。ということで、このコンピューターランキング、4つあったんですが、これをひっくるめたランキング、こちらで UNLB がこの3校の中で一番高かったんですね。で、この UNLB は、ね、最後の週にサンノゼ州立大学に負けてるんですけども、その UNLB に勝ったサンノゼ州立大学がこのコンピューターランキングで一番下だったので、このタイトルゲームに漏れてしまったというですね、ほどになってます。かつてですね、BCS、ボールチャンピオンシップシリーズっていうのがありまして、こちらはカレッジフットボールプレイオフの前身のですね、タイトルゲームを決める仕組みだったんですけども、この時はコンピューターランキングを使ってたんですね。ちょっとそれを彷彿とさせるようなこの決定のあり方ということで、ちょっと面白いなと思ったんですけどね。このタイブレーカーって言ったらですね、国内大学アメフトの関西のね、リーグでもね、ありましたよね。関西学院大学と関西大学と、あと立命館。この三つどもえのタイブレイク。これ、9時だったんですもんね。これもちょっと議論が湧いてるみたいですけども、マウンテンウェストカンファレンスの場合は、コンピューターランキングを使ったということになっています。そして最後、サンベルトカンファレンスですね。こちらは8勝4敗のアパラチアン州立大学と、10勝2敗のトロイ大学、こちらの決戦となっております。パワー5のですね、カンファレンスタイトルゲームっていうのは、カンファレンスのタイトルをゲットするだけではなくて、その先にあるプレーオフに向けて非常に重要な試合でもあるんですが、一方ですね、グループオフ5の場合は、勝ったからといってこのプレーオフに出れるってわけじゃないので、でこのカンファレンスタイトルゲームっていうのが、ゴールなわけですね。でたとえプレーオフに出れなくても、この所属しているカンファレンスのタイトルを取るってことは非常に意義のあることなんで、このですね、タイトルゲームに出れたことだけでもすごいんですが、彼らにとってはですね、負けられない意地と意地の、ぶつかり合いみたいな、タイトルゲームが行われると思いますので、こちらの方もですね、ぜひぜひ注目していただきたいなと思います。 そしてですね、お話したいのはですね、カレッジフットボールプレーオフランキングですね。で、このカレッジフットボールのプレーオフランキングは計6回リリースされることになってまして、で、今週の火曜日に第5回目のランキングが発表されました。25チームもあるんですが、まあ、これはですね、トップ4チームがプレーオフに行けるということなんで、その4つの椅子に座れる可能性があるチームっていうのは非常に限られてるんですね。で、まずはですね、まあ、トップ10だけでどんなチームがいるかっていうのをご紹介しようかなと思うんですが、1位がジョージア、2位がミシガン、3位がワシントン、4位がフロリダ州立大学、5位がオレゴン、6位がオハイオステート、7位がテキサス、8位がアラバマ、9位ミズーリ、そして10位がペンステート。こんなランキングになってます。で、先週と違うのは、もうオハイオステートがミシガンに負けたためですね、2位だった彼らが6位に落ちてて、で、その影響で、それ以下のチームだったワシントン、フロリダステート、オレゴン、これが1つずつランキングを上げてますね。で、テキサスとアラバマは7位と8位で、変わらず、でもうこう、かれこれ4週間ぐらいほぼ変わってないんですけども、っていうのは、このトップ8のチームが負けてないからなんですね。まあ、実質ですね、プレーオフに進出する可能性を持っているっていうのは、1位から8位のチームなんですね。ということなんで、今回この8チームに焦点を当ててお話ししていこうかなと思うんですけども、まずはですね、それぞれのチームのレジュメ、これを見ていきたいなと思うんですが、このレジュメっていうのは、まあ、レジュメとかも言うと思うんですけども、まあ、この場合の意味は、まあ、セールスポイントっていうことが言えるんじゃないかなと思いますね。直訳すると、まあ、履歴書みたいな感じだと思うんですけども、まあ、各チームの履歴、それを見ながらどんなセールスポイントがあるのかっていう、そういうのを見ていこうかなと思います。で、これは今週末に行われる試合にそれぞれのチームが勝った場合っていうことですね。まずジョージア大学は今週末アラバマとやりますが、まあ、これに勝つことで無敗の SEC チャンプとなることになりますね。そうなれば、まあ、今現在1位なんでプレーオフに進むことはまあ確実だと思うんですけども、彼らの主な勝利っていうのは、まあ、対戦当時のランキングでいうと20位のケンタッキー、12位のミズーリー、9位のミシシッピ、18位のテネシー、そして、最終戦で当たるこのアラバマ、これ8位ですね。で、この5つのランカーたちに勝利したということになってますが、で、これストレングスオブスケジュールっていうのがですね、まあ、あるんですけども、これは、まあ、スケジュールがどれだけ厳しかったかってことですね。まあ、簡単なチームとやって無敗なのと、非常に強いチームとやって無敗だったのではですね、当然後者の方に価値があると思うんですけども、まあ、そういったようなことを表す指数なんですけどもね、まあ、こちらはですね ESPN のウェブサイトにあったものをちょっとこう拝借してるんですが、ジョージア大学、これはアラバマ大学とやる以前の、まあ、SOS ストレングスオブスケジュール、こちらが59位となってますね。あんま高くないのがちょっとこれなんでかなって思うんですが、まあ、ケンタッキーはですね対戦当時はランクされてましたが、まあ、今ランクされてないっていうのもあるのかもしれないんですけどもね。続きましてはミシガン大学のレジュメですね。ミシガン大学はアイオワ大学と、まあ、ビッグ10のタイトルゲームでやりますが、まあ、これに勝つことで無敗のビッグ10のチャンピオンとなりますね。そして主な勝利っていうのが対戦当時10位のペンステート、そして先週の2位だったオハイオステート、そして今回対戦することになる16位のアイオワということになってまして、彼らのストレングスケジュールは現時点で全米36位となってます。次はワシントン大学ですね。ワシントン大学はオレゴン大学との戦いが待ってますけども、これに勝つと無敗のパック12チャンピオンになります。で、これまでの主な勝利は対戦当時が8位だったオレゴン、20位だったサザンカリフォルニア大学、18位のユタ、11位のオレゴンステート、そして今回戦うことになる5位のオレゴンとの再戦ってことになってますね。で、SOS が もう46ってが書いてあって、まあ、この対戦相手の割にはこの SOS がそこまで高くないんだなっていうのはちょっと不思議なんですけども、まあ、彼ら以外のチームが弱かったっていうことになるんじゃないかなと思いますね。次はフロリダ州立大学です。フロリダ州立大学はルイビル大学とやりますけども、これに勝つと無敗の ACC チャンピオンになりますね。でこれまでの主な勝利っていうのは、開幕戦の5位だった LSU、 16位だったデューク、そして今回の14位のルイビル大学ということになりまして、ストレングスケジュールは56と、まああんまり高くないですよね。でこのフロリダステートはですね、エース QB のジョーダン・トラビス、彼が、まあ、足の骨を折ってですね、今季絶望となってしまったっていうのが、これはですね、こう考慮に入れなければいけないところなんじゃないかなと思うんですね。ジョーダン・トラビスがいるのといないのでは、フロリダステートのオフェンスっていうのはえらい違いなんで、で、そのトラビスがいないですね、フロリダステートが果たして全米トップ4に値するぐらいの力を持っているのかどうかっていうのに、まあ、議論の余地はまあ、あるんじゃないかなと思います。次はオレゴン大学です。オレゴン大学はワシントン大学とやりますけども、まあ、これに勝つとですね、1敗のパック12チャンピオンとなるんですね。で、主な勝利っていうのは、当時19位だったコロラド大学、13位だったユタ、16位のオレゴンステート、そして今回対戦する全米3位のワシントンということになってまして、ただ SOS、彼らはこの8チームの中で一番良くない62位っていう風になってますね。そしてオハイオ州立大学。オハイオ州立大学はすでにレギュラーシーズンのスケジュールを終えてますんで、もう現在11勝1敗なんで、1敗のノンチャンピオン。チャンピオンじゃないってことですね。っていうようなレジュメになってます。で、彼らの主な勝利は9位だったノートルダムと7位だったペンステート。で、負けてしまったっていうのが3位だったミシガン大学ということになってますが、まあ、彼らの SOS は全米6位ということで、かなり厳しいスケジュールを戦い抜いてきたというような評価がされているんじゃないかなと思いますね。そしてテキサス大学です。テキサス大学はオクラホマステートと対戦することになってますけども、まあ、これに勝つと1敗のビッグ12チャンピオンというふうになります。で、彼らの主な勝利っていうのは、当時3位だったアラバマ大学、これはアウェーでの試合ですね。そして24位のカンザス、23位のカンザスステート、そして今回対戦することになる18位のオクラホマステート。で、一方で、唯一の敗戦となっているのが当時12位だったオクラホマですね。こちら レッドリバーシュートアウト、これで負けてしまったっていうことですけども、まあ、彼らの SOS も結構高くて全米13位ということで、まあ、レジュメ的にはね、非常にいいものを持ってるんじゃないかなと思いますね。そして最後はアラバマ大学です。アラバマ大学はジョージア大学と対戦することになってますけども、もし彼らがジョージアを倒すと1敗の SEC チャンピオンということになります。彼らのここまでの主な勝利っていうのは、当時15位だったミシシッピ、17位だったテネシー、14位だった LSU、 そして今回倒すということになってますジョージア大学ですね。で、唯一の敗戦っていうのは先にも述べた通り全米11位だったテキサス大学、これに敗を喫しております。で、彼らのストレングススケジュールは全米31位ということになってまして、こんなですねレジュメを持った8チームがですね、この最終戦を迎えていくということなんですが、ただこのさっきも言った通りオハイオステートはビッグ10のチャンピオンシップには出れないので、彼らが唯一ですね今週末試合がないということで、まあ、アピールできる機会が彼らには1試合減ってしまったっていうのはちょっと痛いかなっていう感じですね。で、この週末にあるですねチャンピオンシップウィーケンド、こちらのマッチアップはジョージア対アラバマ、こちらは SEC ですね。そしてビッグ10はミシガンとアイオワ、パクテルはワシントンとオレゴン、 ACC はフロリダ州立大学とルイビル、 そしてビッグ12がテキサスとオクラホマ州立大学ってことになってますが、でこれESPN のホームページとか行くとですね、このマッチアップのところにビクトリープレディクターみたいなのがあるんですね。まあ、これはまあコンピューターがなんかデータで弾き出された予想勝利確率っていうんですかね、そういうのありまして、でこれちょっと見てみるとですね、 SEC タイトルゲームのジョージアとアラバマはジョージア大学が 52.1% で、まあ、勝つと予想されています。またビッグ10のミシガンとアイオワ、この試合はミシガンが 92.6%、 ほぼほぼも勝つと思われているということですね。あとパック12のワシントンとオレゴンはオレゴン大学が 75.8% の予想で、 ACC のフロリダ州立大学とルイビル大学はフロリダステートが 74.4%、 そしてテキサスとオクラホマ州立大学はテキサスが 88.1% ということで、まあ、ランクに上げられているチーム、ほぼほぼこの勝利数が高いんですね。一番低いっていうのはこのジョージア大学ですね。これアラバマ大学と対戦するんですけども、この数字だけ見ると、まあ、どっちに転んでもそこまでおかしくないのかな。ただ、ジョージアに少し分があるのかなっていうような、まあ、予想が立ってますね。で、これですね、トップの椅子に座れるっていうのは4チームしかないわけですね。で、それに8チームがこう戦うということなんで、どうしたってですね、あぶれてしまうチームっていうのは出てくるんですね。で、それは今週末に行われる試合の結果以下で、まあ、どうにでもなるようなシナリオがいっぱい出てくるんですけども、まあ、それをですね、まあ、考えていくっていうのも、この時期のカレッジフットボールの楽しみだとは思うんですが、まあ、ただですね、全部のシナリオを見るとかなりの量になっちゃいますんで、それはちょっとですね、時間もないということなんで、ここではですね、数個のシナリオに絞ってちょっと見ていきたいかなと思いますね。で、まあこれはですね、カレッジフットボールプレーオフのこの選考委員会っていうのがありまして、でこれが、まあ、13人で、まあ、構成されている委員会なんですけども、まあ、彼らがまあ、いろんな要素、まあ、例えば、まあ、勝利数とか、あとはチャンピオンであるかどうかとか、直接対決でどうなったかとか、そういうことをですね、見比べながら、まあ、ランキングを、まあ、つけていくんですね。でですね、まあ、これまでだったら、まあ、結構ですね、絞れてくるようなシナリオっていうのが多かったんですけども、8チームも、最後の最後まで入れるかもしれないみたいなシナリオっていうのは今回が初めてぐらいじゃないですかね。しかもそのうち4チームが今無敗なんで、なかなかこういうシチュエーションって今までなかったんですね。だから今週末の結果によってはこの選考委員会の皆さんですね、非常に厳しい決断を下すようなことになるんじゃないかなって思うんですけども、彼らにとって一番楽なですねシナリオっていうのは、もうおそらく上位4チームの無敗チームが勝って、さらにビッグ12のタイトルゲームでテキサスが負けると、こうなるともう残された無敗のジョージア、ミシガン、ワシントン、そしてフロリダステート、この4つの無敗チームが文句なくプレーオフに進出ということになると思うんですよね。で次にまあまあ分かりやすいかなっていうのは、その4校が無敗でシーズンを終えて、でさらにテキサスがまあ勝利すると、まあ、いうことですね。この場合はジョージア、ミシガン、ワシントン、そしてフロリダステートが全勝ですね。そこに1敗のテキサスがビッグ12チャンピオンとして、まあ、名乗りを上げるということですけども、まあ、この1敗のテキサスが無敗のこのチームたち、またおそらくフロリダステートとのこの戦いになると思うんですけども、このフロリダステートを追い越してテキサスがトップ4に入れるのかどうかっていう、ここに注目が集まりますけども、まあ、多分ですけどもね、無敗のフロリダステートの方が、まあ、上を行くんじゃないかなと思うんですけどもね。チーム力だけ考えるとテキサスがフロリダステートを、まあ、凌駕するっていうことは十分に考えられますが、まあ、無敗っていうことは結構この選考委員会の方々にとっては重要な まあ、要素なんじゃないかなって思ったりするん で、この場合も、まあ、テキサスがあぶれて M ハイチームが残るんじゃないかなっていう、まあ、そんなシナリオ、まあ、ここら辺がですね、まあ、一番、まあ、分かりやすいシナリオかなっていう感じですね。でこれ見ていくと分かると思うんですけども、ワシントンとオレゴン、これ両方ですね、まあ、対戦することになってまして、ワシントンが3位でオレゴンが5位なんですね。で、まあ、ワシントンが勝てば当然無敗なんでプレーオフに行くってことはほぼ確実だと思うんですけども、まあ、オレゴンが勝った場合でも彼らは5位なんで、そのままバック12の1敗のチャンピオンとしてトップ4に入る確率っていうのはかなりあるんじゃないかなって思うんですよね。それを考えるとパック12の王者っていうのは、まあ、ほぼ確実にプレーオフに行けるんじゃないかというような見方も、まあ、できると思うんですよね。オレゴンにしてみればとにかくワシントンに勝てばプレーオフに行けるということになるかなと思いますが、でこのテキサスですね、現在7位、彼らがトップ4に入るにはやっぱり上のチームたちが負けてもらわないと困るわけですね。でそうなるとフロリダ州立大学が負けてくれた方が、まあ、一番、まあ、いいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、そうなるとジョージア、ミシガン、でパック12のチャンピオン、これはオレゴンかワシントンか分かりませんが、でそこに4つ目がこれフロリダ州立大学なんで、この空いた席に今入ってくると。でこれ6位がオハイオステートですけども、オハイオステートはチャンピオンでも何でもないんで、だからテキサスが飛び越えていっぱいのビッグ12のチャンピオンとして入るというような見方もできるんじゃないかなと思いますが、いろいろあるシナリオの中で最も起きそうで、そして波乱を含んでるっていうのがアラバマがジョージアに勝つっていうシナリオですね。でこのアラバマジョージアに勝つとですね、まあ、これはまあ多分選考委員会にとっては悪夢なんじゃないかなと思うんですが、この場合はですね、アラバマ大学が一般のカンファレンスチャンピオンとしてトップ4に入れるのかどうかっていうところがまあ議論になると思うんですけども、というのは現在今アラバマ8位ですから、で8位からジョージを倒したことでいきなりトップ4に入れるのかっていうですねところに今議論の余地はあると思うんですよね。とは言っても SEC のチャンピオンですから、 SEC のチャンピオンとしてプレーオフに出ないっていうのはちょっと考えられないなっていう気がするん で、アラバマは勝つとプレーオフに行ける可能性っていうのはかなりあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、その場合ですね、負けてしまったジョージアをどうするかっていう、この1敗したジョージアの取り扱い方、これに非常に注目が集まるんじゃないかなって思うんですよね。これ SEC のチャンピオンのアラバマを入れるとしたら、これジョージアも残すのかっていうことですね。ジョージアは1敗してチャンピオンじゃないわけですからね。ただジョージアここまでずっと1位なんで、そのジョージアをこの最後の最後にアラバマに負けたからといってトップ4から下ろすっていうのも、これ難しい選択ですよね。カンファレンス王者でないこのジョージア大学がプレーオフに進出できないかもしれないっていうですね、このシナリオ。でさらにですね、テキサス大学が勝った場合ですね、テキサスにすでに負けているアラバマ大学がテキサスを追い越してトップ4に入ることはできるのかっていう、そういったことも考えられると思うんですね。でこの CFP のランキングが出て以来ですね、一貫してテキサスはアラバマ大学よりも上にいるというふうに言われてきてるんですね。それは直接対決で勝ってるからなんですね。ずっとテキサスの下にアラバマは甘んじてるんですけども、ジョージアね、勝ったからって言ってじゃあテキサスより上に上げますっていうふうになるのかなっていうところですよね。そうなるとテキサスもこのアラバマが勝った時のシナリオに大いに絡んでくるんですけども、でそもそも1敗した SEC チームをプレーオフに入れるべきではないのかっていうんですね、まあ、話もまああるんですが、まあ、カレッジフットボールの情勢のことを考えると、まあ、ジョージアもアラバマも入らないっていうのはですね、ちょっと考えられないかなっていう感じなんですよね。ただ一方でじゃあ SEC のチャンピオンのアラバマと まあ、1敗してしまったジョージアをトップで2つに残すのかっていうことになるんですけども、そうすると当然ですね、4つある椅子のうちの2つが SEC のチームになってしまうっていうことになって、そうすると椅子の数がぐっと減りますもんね。でこれミシガンがオハイオ大学にまあ勝つっていうふうにまあ言われてますから、まあ、ミシガンがまあ勝ったとしたら、まあ、ミシガン、ジョージア、アラバマ、じゃあ最後の椅子の1個は誰になるんだっていうねことになると思うんですよね。それがパック12のチャンピオンのワシントンかオレゴンなのか、もしくは ACC のフロリダステートなのか、もしくはビッグ12のテキサスなのかっていうことに、ねまあ、なると思うんですけども、でもそもそもですね、選考委員会が一体何を重視してるのかなっていうところをちょっと気になるところですよね。大きく言うと、まあ、無敗であることっていうことは非常に今重視してるんじゃないかって言われてまして、でそうなると、まあ、さっきも言いましたが、トップ4チームが無敗でビッグ12のチャンピオンで1敗してるテキサス、これが出揃った時にまあこの1敗してるテキサスっていうのを弾かれてしまうということになってまして、で戦力並びにレジメで、まあ、フロリダステートが劣ったとしても無敗であることが重要視されるんで、まあ、フロリダステートが生き残るみたいなようなこの言い方も、まあ、無敗が重要であればできると思うんですよね。もしくはカンファレンスチャンピオンであることを重視してるんであれば、まあ、アラバマがもし勝った時は8位からでもトップ4以内に入っていけるんじゃないかということになると思うんですけども、だとですね、直接対決の結果っていうのもですね、このプロセスの中に入ってて、それを重視するんであれば、まあ、さっきから言ってますけども、このアラバマ大学はですねテキサスに負けてるんですね。だからアラバマがジョージアに勝った時に、でアラバマをプレーオフに入れるとすると、じゃあその彼らに勝ってるテキサスをプレーオフに入れないわけにはいかないんじゃないかっていうことになると思うんですよね。直接対決でこうテキサス勝ってますから。じゃあそうなると、アラバマがジョージアに勝つと、自動的にですねテキサスもプレーオフに入るんじゃないかっていうような、まあ、入れてあげるべきだったんじゃないかっていう声もまああるんですよね。でそうなるとやっぱり相対数っていうのが減ってしまうと。これさらにジョージアも入れるとしたら、ミシガン、ジョージア、アラバマ、テキサスってこれ決まってしまいますから。そうなると、パック12の優勝チーム、まあ、ワシントンかオレゴン、もしくは ACC のフロリダステートっていうのが、まあ、あぶれるというようなシナリオが、まあ、考えられなくないんですけども、もうここら辺はね、ちょっとわかんないですよね。でですね、こんなシナリオもあるんじゃないかなって思うんですが、例えば、ジョージアとミシガン、そしてワシントンが勝って、彼らが無敗で4つの椅子のうち3つをゲットすると。そしてフロリダステートがルイビルに負ける。そしてテキサスがオクラホマ州立大学に負ける。で、アラバマはジョージアに負けてますんで、まあ、アラバマは負けると。となるとですね、この最後の椅子を争うのは誰になるのかっていうことですよね。で、残ってるのが、12勝1敗でカンファレンスチャンピオンではないフロリダステート、12勝2敗のオレゴン、12勝2敗のテキサス、12勝2敗のアラバマ、そして11勝1敗のオハイオステート、まあ、こういうふうになるんですよね。でかつてですね、2敗してプレーオフに行ったことがあるチームっていうのはないんですよね。それを考えると、負けたオレゴン、テキサス、アラバマっていうのはこの時点でプレーオフに行けないんじゃないかっていうことになるわけですね。そうすると残ってるのは12勝1敗のフロリダステートと11勝1敗のオハイオステートになるんですね。で、フロリダステートが上にいるっていうですね、大きな理由っていうのは無敗だからっていうことがあるんですね。これ戦力とかレジュメを見ると、やっぱりフロリダステートは他のチームに結構劣るんで、でこの12勝1敗のフロリダステートと11勝1敗のオハイオステートをこう見比べたときに、果たしてどっちが上なのかと。すると、これオハイオステート、チャンスあるんじゃないかってことになるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、これはですね、フロリダステートがルイビルに負けて、テキサスがオクラホマに負けなきゃいけないっていうですね、 ことありきの話なんで、可能性を考えるとそこまで高くないのかなっていう感じですが、そういったシナリオもないことはないということですね。本当ですね、こういうようなことを考える方が面白いんですけども、ただ本当に決めなきゃいけない選考委員会の方々にしてみるとですね、アラバマが勝ってしまったりとかするとちょっとですね、一体誰を4チームあてがうか、これは頭痛いですよね。これね、これがですね、ちょうど土曜日までにタイトルゲームっていうのが終わりますんで、その翌日の日曜日、12月3日ですね、この時点でいよいよファイナルランキングっていうのが発表されますんで、まずはですね、今週末金曜日と土曜日、各カンファレンスの優勝決定戦を観戦しまして、その結果が出た時にですね、果たしてどんなシナリオが残ってるのかっていうのを見るのもですね、最高に楽しいんじゃないかなと思いますんで、そちらの方もですね、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらいいんじゃないかなと思います。続きましてですね、簡単にハイズマントロフィーレースの方をですね、ちょっと触れておこうかなと思いますね。ハイズマントロフィーっていうのはカレッジフットボールの世界でですね、最も価値のある最優秀個人賞と呼ばれておりまして、これは当然ですね、そのシーズンにたった一人しか手にすることができないという貴重なトロフィーですね。でこちらの方が今週末終わった時点でおそらくファイナリストが発表されると思うんですけども、この誰がファイナリストになるのかっていうですね、この予想っていうのも、してみたら面白いんじゃないかなと思いますが、開幕時以来ですね、いろんな選手のことをこう追ってですね、名前が出たり消えたりしてますよね。で、この今の現時点、13周終えた時点で、かなりですね、このハイズマントロフィー候補っていうのは絞られてきたと思いますので、こちらをですね、ちょっとご紹介したいかなと思うんですけども、名前はですね、挙げれば、結構挙げられると思うんですが、実質的にですね、争ってるっていうのは、3人なんじゃないかなっていうふうに思います。その3人っていうのが、オレゴンの QB のボーニックス、LSU の QB のジェイデン・ダニエルズ、そしてワシントンのクォーターバックのマイケル・ペニックス・ジュニア。この3人に絞られてるんじゃないかなって思いますね。で、このボーニックスはですね、オレゴンで2年目ですが、その前の4年はですね、SEC のアーバン大学でプレーしたということで、もう6年もなるんですね。そういったベテランの選手なんですけども、今季はパスで3906ヤード、こちらは全米1位の数字。パスタッチダウンは37、こちらは全米2位。そして、2つのインターセプションということで、タッチダウンとインターセプションのこの比率が非常にいいですよね。で、ランでは159ヤード稼いで6タッチダウンということになってまして、非常にですね、後半にかけて調子を上げてきてるっていうクォーターバックですね。パスの成功率も 78% 以上とかだと思うんですけども。で、またですね、ジェイデン・ダニエルズ、こちらはですね、LSU のクォーターバックですね。彼はパスで3812ヤード、こちらは全米3位。そしてパスで40タッチダウン、こちらは全米1位。そしてインターセプションは4つと。で、さらにですね、彼は機動力も非常に優れてまして、でランで1134ヤードに10タッチダウンということで、トータルで言うと、ほぼ5000ヤードとかね、一人で稼いでるような選手なんですね。そして最後はマイケル・ペニックス・ジュニア。彼はパスが3899ヤード。こちらは全米2位。タッチダウンは32タッチダウン。こちら全米4位。で、インターセプションが8個とちょっと多くなってますね。で、ランではトータルでマイナス14ヤード。タッチダウン数は3タッチダウンということで。彼は どちらかというとポケットパサということになると思うんですけども、この3人の争いですね。で、開幕時ですね、マイケル・ペニックス・ジュニアが結構飛ばしてまして、序盤は彼が最有力候補なんて言われてたんですけども、後半ちょっと数字が落ちてるっていう印象がありますね。それはこの8インターセプションとかにも響いてるのかもしれませんし、またチームもね、後半にかけて結構接戦が多かったりするんで、そこでちょっとですね、彼の株が落ちてしまったかなっていう感じなんですが、その間に上がってきたっていうのが、まあ、ボーニックスとジェレン・ダニエルですね。まあ、2人はですね、まあ、タイプがちょっと違う QB ですよね。ボーニックスはどちらかというと、まあ、ベテランのこの経験値とか、まあ、そういうので見せるクォーターバックだと思うんですけども、ジェレン・ダニエルズはもうとにかく持ってる身体能力の高さでパスと走って、まあ、フィールド縦横無尽に駆け抜けたっていうですね、そんなような感じなんですけども、まあ、この3人ですね、どうなるかということですけども、多分3人これはファイナリストとして、まあ、ニューヨークで行われる授賞式、こちら12月10日ということですけども、こちらで、まあ名前呼ばれるんじゃないかなと思いますが、まあ、その他にですね、もし挙げるんだとすれば、まあ、名前が出てるのはオハイオステートのワイドレシーバーのマービン・ハリソン・ジュニア、ミシガン大学の QB の J.J. マッカーシー、アラバマ大学のクォーターバックのジェイレン・ミルロとか、まあ、そんな名前も出てますけども、まあ、この3人ですね、まあ、ファイナリストに呼ばれればもう十分じゃないかなっていうような、まあ、レベルで、まあ、彼らがですね、この3人、このボーニックス、ジェイレン・ダニエルズ、マイケル・ペニックスに追い越して取るみたいなことは多分、まあ、ないと思うんですけども、大きな点はですね、この LSU のジェイレン・ダニエルズ、これ彼はもう試合ないんですね。で、あと、ニックス、ペニックス、ハリソン・ジュニア、マッカーシー、ミルロ、これみんな今週末に試合があって、もう一回だけこのアピールできるっていうチャンスがあるんですが、このダニエルズがこうないということが、ちょっと彼にしては不利なのかなと思いますが、ただ、ここまで残してきた数字を考えると、受賞するものに値していると言っても過言ではないと思うんですよね。パスヤード、タッチダウン数、走って投げれてってことを考えるとですね。ニックスとか、ペニックスジュニア、あと他に挙げた3人、この選手たちがこの週末にものすごいパフォーマンスを残せると、ひょっとしたら情勢っていうのは変わってくるかもしれませんけども。ここら辺もですね、ちょっと気にしながらですね、今週末の試合を観戦していただけると、また違った楽しみができるんじゃないかなって、まあ、思うんですが。で、ちなみにですね、毎年私言ってるんですが、ハイズマントロフィーの、まあ、候補選手、これプレシーズン前からこう挙げられるんですけどもね、大抵ですね、その最有力候補っていう人は、まあ、取れないみたいな、なってるっていう風に今個人的には記憶してるんですけども、で今シーズンのですねプレシーズン、この時のオッズっていうのを探してて、まあ、ちょっと持ってきたんですが、でこの開幕時の最有力候補、このオッズ一番高かったっていうのが USC のケイレブ・ウィリアムスですね。これもうダントツだったんですけども、まあ、彼は先シーズンのトロフィーウィナーということで、またチームをですね、彼をサポートするような選手がいっぱいいるんで、これ夢のですねハイズマントロフィー2連覇これなるんじゃないかっていうですね風に言われてたんですね。これ長い歴史の中で、トロフィーを2連覇したっていう人はですね、後にも先にも1人しかいなくて、これがオハイオステートのランニングバックのアーチ・グリフィンっていう方ですね。でこれもですね、もう60年70年ぐらい前の話なんで、もうしばらく出てないわけですね。その夢の2連覇、これケイレブ・ウィリアムスいけるかと思いましたが、まあチームと共に失速してしまったということでですね、結局その、まあ、ジンクス的なものは破れなかったということになると思うんですが、まあ、その他にはですね、例えば UNC のクォーターバックのドレイク・メイと、テキサスのクォーターバッククイーン・ユアーズ、あとはクレムソンのクォーターバックのケイド・クルブニックとか、あとはサム・ハートマン、こちらノートルダムですね。そんな名前もですね挙げられてて、 まあ、残念ながら今挙げた選手たちは候補として残ってませんけども、そんな感じですね。まあ、2連覇するのは難しいですし、またトロフィーを受賞するかもしれないっていう選手を予想するっていうのもまた難しいっていう、いうようなことがまた言えるんじゃないかなと思いますけども、このですね、最終局面でですね、最後のアピールができる選手たち、ぜひぜひ頑張ってほしいと思います。ということですね、まあ、カレッジフットボールの方はいよいよですね、今週末のカンファレンスのタイトルゲーム、これでレギュラーシーズンがまあ終わると。そして間髪入れずにですね、カレッジフットボールプレーオフの顔ぶれがですね、いよいよ日曜日に発表されて、これ夢の舞台に立てるですね4チームが決まるんですけども、まあ、そうなるとですね、まあ、そのボールゲームが始まる12月の中旬まで、まあ、2週間ぐらいですね、ちょっとこれ開くんですけども、この間にもですね、例えばトランスファーポーターに入るとかって話とか、先にも述べたようにですね、監督の去就問題とか、さらにはアーリーサイニングピリオドっていうのがありまして、これは高校生が進学先を決めるというリクルーティングの上ですね、非常に重要なイベントっていうのがあって、でそれがありつつですね、ボールシーズンが佳境に入っていって、でそしてメジャーなボールゲームっていうのが、年末年始に行われて、そしてカレッジフットボールプレーオフで、準決勝勝ち抜いた2チームっていうのが全米の最高峰、こちらの方をかけて戦うというですねことになってます。なんであとそうですね6週間ぐらいですねで、まあ、全てが決まるということになってますけども、本当にですね、この時期のカレッジフットボールの楽しみ方っていうのは、前半と中盤ととまた違ってくるんですけども、この負けたらおしまいっていうこのスリル感と、あとはプレーオフにどんなチームが行くのかっていうこのシナリオを考えるっていうこと、こういった楽しみ方もですね、またできると思いますんで、またこれ分析とかはですね、また記事の方とか出せたらいいかなと思いますので、そちらの方もですね、参考にしていただいて、最後のカレッジフットボールのレギュラーシーズンを楽しんでいただけると幸いです。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。